母親なんかが雨が降ったら学校まで傘を持ってきてくれてました。
昔はね、
傘をね、学校まで持ってきてくれてました。私の母親だけじゃなくて、ほとんどの子供で、途中で雨が降ったら傘を持ってきていましたね。今からはちょっと考えられんようなあれですが、そういうこともありました。まあそんなこと
でもう一枚あの先生のお友達の中島くん、中島くんの検視報告書のコピーとかはここでついてたんですけど、中島くんは先生と一緒の分散授業所で亡くなってるんで、亡くなってるでしょうか。
はい。
で、この検視報告書では見つかった場所が大須賀町の軍用ホームという地区になってるんで。
どこ？軍用ホーム。
軍用ホームと書いてある。で軍用ホームをやっぱちょっと何か調べてみたんですけど、やっぱし東練兵場の方に軍のための鉄道のホームがあって、そこが軍用ホームと言われてたみたいなんですけど、その中島君が見つかった場所が軍用ホームと書かれてあるんで、柏田先生と一緒に行って分散事業所で、被爆して、そこから中島君は軍の方まで行ったのかなと思ってたんですけど、どうでしょうか。
気持ちが悪い。
それは分からん。分からん。でもただその情報はですね、中島君死んどるお兄さんというのがおりまして、お兄さんは4年生だった。中島君は死んだのは2年生だった。2年生は疎開をせずに残っとるんです。4年生の中島君はずっと筒賀という方に、麹町小学校で避難させられてる。で、私の弟が死んだと。大須賀町の分散事業所で死んだと思う。で話してるうちに、いや私も大須賀町の分散事業所だったんですよって言うたら、ああおなら一緒におったんですかと、そういう話をしたのはもう原爆のあと50年ぐらい経ってからでしょうか。たまたま私がそういう活動をしようということを知って、中島君のお兄さんが今もうその時は退職しておられたが、その活動に一緒に入って一緒にやっていく中でその話が出てきまして、いうぐらいなんですわ。だいぶ間違いはあります。例えば私の姉が死んどる、麹町小学校の3年生で死んどる。しかし麹町小学校の記録を見てみると、原爆による死亡児童は0人、という記録が残っております。これはもう変わることはないでしょう。つまり分散事業所で死んだ人間なんかはカウントしとらんできんかったんですわ。で麹町小学校におった人間は死んどらん。しかし分散事業所におった人間はかなり死んどるかもわからんが、それはもうわからんという状況で、結果的に今も麹町小学校の死亡児童は0人。そんなことはないよ、私の姉が死んどら、中島君が死んどらというふうに言うが、もう変わらん変わらん。もうそりゃ広島の原爆死亡者は14万人プラスマイナス1万人と書いてあるでしょうと、プラスマイナス1万人の中に入っています言われれば、はいはいはいという以外ないわけですね。むしろ明確に特定できる人というのは すごいと思います。もう分からん。もう死んだか生きたかも分からん。どこで死んどるかも分からんいう人間は、おそらくいっぱいいただろうというふうに思われます。というふうなことで。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。他に質問がある方は。はい。
すいません。あ、これでいいのか。あ、聞こえますか。
聞こえます。
はい。先生のご家族のことについてもう少し詳しく教えていただけたらなと思っておりまして、あのお母様とお姉様のことはよくお伺いしているんですが、その他お兄様お二人と、長女の方とお写真に写っていらっしゃいますよね。あの皆さんのお話をちょっと伺えたらなと思っているんですが、あの差し支えなければお話をいただけますでしょうか。
はい、
はい、
はい、ありがとう。兄弟は6人でした。昔戦時中ですからね、6人兄弟というのはごく普通だったかもわからんです。で、一人はまだ4歳か5歳のうちに病気で死んだと、自家中毒で死んだと母親は言ってます。だから戦争が終わる原爆の時に残っていたのは5人ということになりますが、一番上の兄は陸軍の特攻でした。2番目の兄貴は海軍の特攻でした。予科練です。16歳ですわ。だからとてもとても飛行機に乗るようなことはなかったが、一応予科練に入っとったというふうなこと。そして一番上の姉、長女は交際会に勤めとったような感じです。もう勤めを持って交際会に勤めとったような感じ、ということで、で兄貴たちは生きて帰ってきました。前にも話したかもわからんが、母親がですね、私がまあバラク小屋の中の、板の上へ座っとったら、台所におった母親がダダダダダダと走ってですね、入り口の方まで行ったのを覚えてます。そうしたら兄貴が戸口の前で立っておりまして、こうやってね、ただいま帰りました、次男だったですがね、予科練から帰ってくる母親がうわー言うて泣き出したのを今も覚えてます。兄貴たちはやっぱり予科練とかね、陸軍の特攻とか言うたら戦後は辛い思いしてます。軍人だったいうことだけでかなりね、冷ややかに扱う、その戦争を始めたのお前ら、負けたのもお前らだというふうな、まあ革新系が政治を握りますから、どうしても戦争責任者を元軍人に押し付けるところがあったんでしょうね。かなり辛い思いをしたようです。兄貴たちは2人とも元町高校の夜間学校に行きました。夜間に通いました。昼は働いて、お金がいったから昼は働いて、元町高校の夜間、長男も次男も夜間でした。ただ2番目の兄貴はこれはね、前にも言うたかもわからんが、戦争をした人間は勉強するということがどんなに素敵なかかというんですよ。勉強ぐらいええことはないぞ言うてから、それでからまあ昼は働いて、結局夜は元町の夜間高校、夜間高校出たら今度は広島大学の夜間学部、これに行って結局10年ぐらい夜間を行ったですね。それで勉強が面白いよ、勉強はありがたいよ、でね、戦争を知っている人間は逆に言えば平和がいかに素敵なもんかということを感じていたようでしょうかね。 結構長男は早く亡くなりましたが、次男は90過ぎまで、生きておりました。ただ90何分だったかな、元気なかったですがね。お兄さん元気って言ったら、おー元気元気って言ってから言ってましたがね、わからんですね。私も聞かれればね、おー元気よって言うけれども、いつどうなるかわからんが、まあ生きておられることを、まあ本当朝目が覚めたら正直のところ、あ目が覚めた、ありがたいなと思います。まだまだ60、70、80ぐらいまではそんなことを思わんかったですけれども、80の3ぐらいからちょっと体調がやっぱり崩れてきまして、体調が崩れてくると気もちょっと弱くなるんでしょうかね、というふうに思っております。なんか質問に答えたか
ね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。あ、
どうぞどうぞ、はい、
ありがとうございます。どなたか。
いやいやいやいやいや、どうぞどうぞ。
じゃあ、はい。
ありがとうございます。原爆を投下されたということを、日本政府もずっと国民に黙ってた時代がありますよね。で、白血病とか、そういうことも伝染病って言われて、すごい差別を受けた時代があったと思うんです。私も24年生まれで、先生より10歳年下なんですけど、まだ、まあ、戦争終わってまだ4年しか経ってないので、そういうこともやっぱりこうちらほらと聞こえる時代だったんですね。まだそれは、原爆は落とされたのはすぐ分かったんでしょうか、広島市民というか。ね、黙ってましたよね、日本も。アメリカも黙ってたじゃないですか。日本に落としたっていうことを言わずに、日本も原爆を落とされたって言わずに、保証もしなかったじゃないですか、長い間。お金がかかる病気になって、お金がかかってもそれも補助しないという、そんなことはあまり。
いや、わからんで。先生、本も出しておられるね。
本じゃないです、小冊子です。
あ、
はい、そうです。
もう一回
先生に言わせてください。紙です。
恐縮。よう生きたと思います。わけは分からんかったです。まあ周りも被爆者ですからね、同じような思い、同じような苦労いう感じでしょうか。そりゃ今から考えたらとんでもない生活ですわ。もう霜焼け、赤切れ、出来物、百貨店みたいな小学校の頃はね。じゃあ私だけじゃない、ほとんどのものが霜焼けになっとる、上がり入れになっとるかいいかい、まあ、春先になったらボリボリボリボリ、ほんと霜焼けが春になったらかいいんですよね。赤切れは痛いし、いうふうな。ただ不思議なもんで、一人だったら大変でしょうが、みんながそうだからね。なんかとにかくみんながそうなんだ、頑張る以外ないんだ、というふうな、そんな感じだったでしょうか。 よう生きてきたと思います。何を食いよったかわからんです。草を食いよったのを覚えてます。 草はなんかやたらに食える草を探して取っちゃう、まあ、おやつ代わりに食いよったいう記憶はあります。よう生きてきたと思います。人間結構強いんじゃないのかと。しかし逆に非常に弱いところもあろうかと思います。何でもないようなことで、場合によったら命を奪われることもニュースなんか見よりはいっぱいありますが、結構強いんじゃないかとも思うし、私の母親なんかはやっぱり何くそ何くそ死んでたまるか死んでたまるかというふうなんで94まで行きました。気持ちで負けてなかったんかなというふうに思います。そんなことで、
すいません、先生の、まあ、いわゆる白血病とかいう名前を私たちは聞いた覚えがあるんですけど、先生ご自身はそういうことに悩まされたことっていうのは、
肝硬変に、肝硬変、肝臓の病気ですか。これになって、3日ぐらい入院したことがありましょうか。いうふうなこと。それと、当時はプールがなかったから川で泳いでました。川で泳いで、今の広島駅の近く、円光橋で泳ぐときに飛び込むんですね。もうドバーン、ドバーン、ドバーン、頭から飛び込んでいって、私が飛び込んでいって、頭を石で打って、で大変なことがありました。私もびっくりしたが、一緒に泳ぎよった友達がうわーって、もう川一面が頭ですから出血が多いんでね、ぶわーっと血が流れよったもんで、一緒に泳ぎよった友達がうわーわーわーわーわーわーわーって、大変だ大変だ、いうふうなことがありました。その時に、中学校、さっき話しました双葉中学校というのが初めて今の駅の裏の方に校舎ができまして、運動場はまだ整備されていないから、あの頃は生徒を使って運動場の整備です。クワやらなんかを持ってきて、あるいはゴミを拾ったりなんかしてました。その時私は病気、頭を打っとったから入院しとって、その作業には加わっとらんのだが、友達が話すのに今の双葉中学校の運動場を整備する時、まだその広場から骨がかなり出てきた、骨が、人骨がかなり出てきた、つまり原爆のあたりこの辺でたくさん焼いといますからね、ある程度処理したんだろうが、処理しきれんものはそのまま土の中に残っとったんでしょうか。友達に言わせるとかなり運動場を整備させられたが、必要の時に人骨がかなり出てきたというふうなことを言ってました。友達も皆84、5になりましてね、4、5年前までは会いよったんです。割と中学校の友達会っていたんですが、ちょっと今は音沙汰がなくなりました。ちょっと余談ですが、その学級、我々のその年代の時の同級生の中に三宅一生がおりました。服飾デザイナー三宅一生、一世三宅ですね。彼は、あれは尾長小学校でしたから、私は双葉中学校という中学校で、双葉中学は 麹町小学校、小長小学校、矢賀小学校と集まってましたから、小長から上がってきた友達が三宅一生と同級生だった、一緒だった。彼は中学は東雲の附属へ行ってますわ。それで高等学校が国体市へ行って、おりますがね、そんな人がおったんかいうふうに言って、ちょうどその作業の時、飛び込みで浮き輪を、丸い浮き輪の中に頭からズバーンと飛び込むいう、これを遊びでやりをくらして、ほとんど垂直に落ちたんでしょうね、頭を打って、ちょうど入院したです。その時にいろんな作業があって、何の話しそんなこと、まあ、本当双葉中学校というのは公立中学校です、普通のね。ただなんでか知らんが、西城秀樹が出る、奥田民生が出る、もう一人歌手が出てるでしょ。公立校では面白い学校だと思います。そして我々の中学校の頃も駅前ですから、いわゆる、韓国、北朝鮮の人も友達で多かったです。じゃあどうだったか、やはり仲が良かったですよ。全くそういうふうな意識はない、もう本当友達という感じで付き合ってましたね。それから以降かな、かえって政治が絡んで難しくなったんで、それまではね、一緒に遊んだり、一緒に山へ登ったり、全然問題なかったですね。運動が絡むとなんか難しくなってくるような、そんな感じを今は思っています。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます。すいません、あと3分なんですけど、さっき手上げが出てたので最後ですが、
はい、はい、どうぞ。
お姉さんの、亡くなったお姉さんのことをお母さんが、毎年8月6日が来るたびに思い出して泣いていたっていう絵を先生の絵で見ているんですけれども、その時の絵を見ると細かいことなんですけど、お母様仏壇にこうやって手を合わせているように見えるんですが、どんな感じでお母さんは毎年仏壇に座って泣いておられたのかなという、その絵には仏壇が描いてなくて、お母さんがこういうふうな姿勢をしているように見えたんですが、その状況が分かれば教えていただきたいなと思いました。
被爆体験の中で子供たちに話すときに、自分自身の被爆体験は当然話しますし、それなりに聞いてくれます。しかし印象に残るのはね、姉の話みたいです。姉が、疎開してました。そして母親が着替えを持って行った。母親を見ると広島へ連れて帰って連れて帰って連れて帰ってと、なかなかもう離れんかったと。それでも連れて帰るわけにはいかんから、ダメだダメだダメだ、拒否して、バスに乗って、母親が大朝、今の北広島町大朝なんですが、大朝から広島に帰りかけると、そのバスをね追っかけてきたそうです。一生懸命田舎道をね、お母さんが乗ってるバスを連れて帰って連れて帰って連れて帰って、でその後でよく私の話の中では、母親がバスを止めてくれと言うたというふうな言い方はしとらんのだけども、そういうふうに受け取られるというようなが、母親はねとてもとても自分じゃ言えんかったでしょう。ただし周りの人がね、やっぱりバスを追っかけて、小さな3年生の女の子がバスを追っかけてきよると、それで周りの人が運転手さんにバスを止めちゃれーや止めちゃれーやと言うてくれたようだというふうなのが本当じゃないかと思ってます。まあ運転手さんもミラーでね、 小さい子供がバスを追っかけてきれば分かるでしょうから、あのバスを止めて、そこに母親が、姉がね、3年生の姉が駆けつけてくる、連れて帰って連れて帰って連れて帰って、でも死ぬるで死んでもええんか、お姉さんの方は死んでもええからお母さんと一緒がええ言うて、わーっと泣き出したから、もう覚悟を決めたと、この子と死ぬるときは一緒に死のう、死ぬるときは一緒じゃ、帰ろう言うてバスに乗せて連れて帰ったという話を、それはあとはすぐは言うとらんです、何年経ったかな、ずーっと抱えとったんだな母親が。ほいでからまあ手を合わせて泣くから、なお母さんもええ加減にせえや言うて、いつまで泣くんや言うてからあのいう話の中で、実はこんなことがあったという話で姉の話をしたですね、あったろうと思います。あの疎開児童で、庄原じゃ三好じゃ奥の方に入っとった子供が夜中にね、線路をとっとっと芸備線を線路伝いに広島まで帰り寄って途中で補導されたという、こういう話はかなりありました。まあ親の元を離れて疎開、疎開というのも子供によったらもう本当親の元へ帰りたい帰りたいという思いが強くて、芸備線をね、あの線路をとことことことこ広島に向かって帰り寄った、そういう小学生たちがおったようですね。姉の話はそんなところで、だから私が朝分散授業所で掃除をしよって、バケツの水が汚れて、どっちが買いに行くか、当然それは男の子である私の方が、僕が買いに行くよ言うて、バケツの水を買いに台所入ってもこれは問題なかったか分からん。バケツの水を持って台所へ入った方が死んどりますからね。ただ姉の方がやっぱりもうほとんどやっぱり無理して帰ってきたというふうな、そういう思いがあったんでしょうか。もうバケツの水を持って台所の方に入っていく、私は玄関を残って雑巾で拭き寄った、ドーンですね、人の運命というのはまあいろいろあったでしょうね。原爆の時はちょっとした違いで生き残る、ちょっとした違いで死ぬる、外におった人間、特に写真なんかで空を見上げてね、女学生が B よ B よ B よ B よ、見上げとる、次の瞬間ピカーッドーンですからね。何の話をしよう
か分からんが、お母様はお姉様に手を合わされる時に、うん、お仏壇とかそういうようなところでされてたのかっていうことが聞きたいね。
手合わせてお仏壇の前で毎年こうやってされとったんか、
お家だ、お家でして
る、やっぱり仏壇の前だったと思います、うん、非常に宗教心の強い母親でした。今幼稚園で割と子供を集めております大芝にある永昌寺というお寺があるんです。永昌寺というお寺と付き合いがあったようです。そして永昌寺さんから褒められました。なんでか、一円玉をいっぱい集めてね、1円を袋に入れて持っていく、だから金額にしたら大したことはなかったでしょう、ただその1円玉を集めて持ってくるいうことを永昌寺さんの住職さんは大変褒められまして、みんなの前でもこういうふうな新人の方がおられます。金額は大したことはなかるまあもんが、1円をいっぱい貯めて貯めて貯めて、ある程度貯まったら永昌寺さんに持っていくいうようなことをしてました。宗教心は割と強かったと思います。はい。 ね、どうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。すいません。
はい。